タロちゃんのジオサイエンスニュース。はい、お久しぶりです。
毎回こんな入りいいならね、ご無沙汰しております。
はい、ご無沙汰しております。
これ配信からするともっとっていうことか。実は、1本データが飛んでしまいまして、その収録日が2月15日だったということが今判明したんですが、
はい、今日は何日でしょう。
3月22日です。
40日近く経ってるんですかね。
でだね。ということは配信はもっと前、ちょっと見てみましょうか。
あ、
バックナンバーページ行くとですね、タロちゃんのジオサイエンスニュースのバックナンバーページを見ると、2月23日に配信してるの。でも
余ってたというか前のが残ってたんですよ、
うん、
確か。
それでか、なんか誘
う。でもなんか月刊って言った方がよくなってますね。今度つけていきましょうか。
いやいやいやいや、一応週、これも週刊のはずなんだけどね。
月刊、
まあそんな配信が滞っている最中にタロちゃんはお住まいを移転されたと。
そうなんですよ。
もうでもそれでも随分経ったんでしょ。
そうですね、2月の終わりだったので、
一月までいかないけどもう何週間か経ってる感じか。
そうですね、だいぶ落ち着いてきました。
慣れた。
そうですね、いろいろ引っ越してすぐにすごいことがいろいろありまして、
うん、おすごいこと。
引っ越した当日に水漏れが発覚して、
うん、マジ。
水道屋さんを呼んだっていう。
うわ、
まあ、そもそも水道が出なくて水道屋に電話をかけたっていうところから始まりますけど、
ほうほうほう。
そうしたら元栓が開いてないんじゃないかって言われて外まで行って、
うん、
外を下を探して地面で地面にある元栓を探し出して、
うんうん、
一体どれがうちのなんだろうっていう。
ああ、それ自分で開けなきゃいけないの。
そう、開けてくれるはずなんですけどね、開けてくれなかったので、
うん、
まあ、自分で頑張って開けて、
うん、
そしたら今度は洗濯機 の、 蛇口のところが水漏れしてて、あげか引っ越し屋さんが洗濯機を取り付けてくれたんですよ、
うんうんうん、
で一応試運転をしてくれるんですよ。
はいはいはい。
排水につながる排水ホースが、
うん、
ボーンと飛んでいって周り中水浸しにな
って。マジか。
おー、すげえなーって思いながら見てましたけど。
それ引っ越し屋さんがやってるさなかとか、引っ越し屋さんその場にいたっていうことか。
そうそう、
それは
引っ越し屋さんも驚いてましたけどね。どうしようっていう。
それはなんか補填はあったの。
いや特にないですよ。
ごめん、ごめんなさいぐらい。
そう、拭いたら治りますし。
ああ。
とりあえず、雑巾って言われて、雑巾どの段ボールだろうって。
ああ、そうか。そうだよね。引っ越し直後じゃそんなだろうね。
うん、
ああ。
が一つあり。
うん、
とりあえずエアコンは壊れてて、電気屋を呼び。
エアコンがついてたってこと？
ついてます、ついてます。
うんうん、
で、まあ、リモコンがぶっ壊れてたんですけど、
うん、
本体もちょっとガタがちょっとあったので、
うん、
直してもらい、
うん、
っていうのを、まあ、やりましたね、引っ越し早々。
じゃあ、それだけでも出費がいろいろ予定外に出てって。
いや、そこら辺は大家さんが持ってくれる。
あ、そうなんだ。
何しろ私関係ないじゃないですか。
あ、まあまあそうだね。
引っ越して早々ですからね、
うん、
私のせいじゃないしっていう。
じゃあ水漏れも大家さんが持ってくれて直せたの。
そこら辺の設備は全部大家さん持ちなんですよ、賃貸って。経年劣化したものに関しては大家さん持ち、
はいはいはいはい、
私が壊しちゃったら私持ちっていう。
あ、なるほど。まあ、出費はなかったけど大変だったと。
出費はなかったけどしばらくエアコン使えないっていう、寒いっていう。
ああ、そっか。まだに引っ越した当初寒かったもんね。
寒かったですね。
うん。 まあでもあれでしょ、通勤が楽になるようにということで引っ越してたわけで、はい、どうですか、楽になりましたか。
楽になりましたよ。1時間切りましたよ、通勤時間が。
それまでは
2時間超えてましたからね。
往復で考えたらえらい短縮だよね。
そうそう、だってちょっとゲームしてたらすぐ着いちゃうんですよ。
うん、
乗り換えもないですし。
あー、そっか。じゃあ非常に日々の生活には余裕が出てきたということで。
そうですね。
これからは毎週配信と。
そうですね。
てか俺がやばいんだけど。
今度はハンスケさんが。
なんか配信ができてなかったりするからね、ちょっとやばいんですが。まあでもちょっとここの番組特に間が空いちゃってた時期もあったので、頑張って配信していきたいと思いますが、まず今週はメールをいただきまして、これいただいたの
本当、申し訳ないんですけど。
これいただいたのいつ？
いつでしたっけ？結構前ですよ。
前ですよね。これまた聞いてくれてるのか心配になっちゃう感じですが。
確か 1週間ぐらいは前だったような。
番組続いてますが、聞いてくれてるんでしょうかみたいな話をしてたところにいただきました。以前もメールいただいた方ですが、サウジアラビアから M さん、メールいただきました。お久しぶりです。配信を心待ちにしておりました。ここでそうなんだ。
申し訳なくてこう胃が痛いんですけど。
ごめんなさい。第35回でお気にかけていただいたことを知りとても嬉しく思いましたって書いてくださってるにもかかわらずまた間が空いてしまって本当に申し訳ないんですけども、ここリヤドでも春の風を感じられるようになりました。先日はちょっと暖かめの砂嵐が来ました。
暖かくないです。緩め。
あ、緩めか。緩めの砂嵐が来ました。通常ですと砂嵐の後は雨になります。もちろん雨の対策などほとんどできていませんので、ハイウェイのアンダーパスが、パスで車が立ち往生したり、家では雨漏りが発生したりします。この時期を過ぎると、酷暑でカラカラの季節がやってくるわけですねと、日本は三寒四温で季節の変わり目だと思いますので、お体を大切に、お仕事はあまり無理をせず適度に頑張ってください。それでは次回の配信次回の配信楽しみにしておりますといただきました。
はい、
ありがとうございます。すいませんね、なんか
そうですね、ちょっと三寒四温を通り過ぎて春の嵐が来ちゃったぐらいですからね。
ね、まだでもしばらく三寒四温だっつってたよ。あの、
まあそうですね、
ミヤネ屋の蓬莱さんが言ってたんだけど多分まだ寒い、あでも来週ぐらいまた寒さが戻ってくるって言ってた。
そうです、なんか最高気温があんまり高くないのが見えましたね。
ねえ、なんか、今ちょっと外での仕事したりすることもあってすげえ寒くて、いっぱい着込んでたら今度なんか中で作業してくれって言われて、今度暑くて勘弁してくれっていう感じがするんですけどね。まあ本当お聞きの皆さんも、お体気をつけてください。風邪ひいたりとかね、なんかインフルエンザが一部で流行っていると。
大流行してますよ。
あ、大流行なの？
あのうちの会社で。
あ、そうなんだ。
しかも多分今年3回目ぐらいの大流行ですね。
へえ、いやーなんか俺あんまりインフルエンザ予防接種受けてるのもあるのかな、受けてるからってかからないわけじゃないもんね。
まあかかる時もありますね。
かかるけどまあひどくならないみたいなことなんでしょ、あれ
もありますし、うん、型が違うのが来ちゃうとかかっちゃうっていう
のがあるんだよね。俺受けてるのかわかんないけど、はい、ここ何年かはインフル被害なく来ているので
。いいですね。
で周りもね、あんまりかな。あ、でもあれだ、卒業式の撮影とかあったけど休んでる子が結構いてね。
ああ。
かわいそうだなと思って。
そうですね。
しましたけど。
まあでも来て移すわけにもいかないですからね。
まあストップかかるからね。学校行っちゃったよってね。ちょっとかわいそうな感じもしましたが、皆さん気をつけください。でも、あれだね、春の風物詩として砂嵐ってすごいよね。
こっちのあの春一番みたいな感じなんですかね。
なのかな
あ。あれをちょっとひどくしたような。
怖いよね。砂嵐ってさ、みたいな、なんか。
てか、砂嵐に緩めって書かれても、緩めの砂嵐ってどんなんだっていう。
砂嵐自体経験がないからね。どんなのか、
そうですね、
ちょっと想像がつかないですけど。まあ、テレビとか映画だけの、なんか、世界な感じがするんですが、そんな中で頑張られてる M さんから、いただきて、これは配信しなければと思いながら間が空いてしまいましたが、楽しみにしていただいたこと非常にありがたく思っております。ぜひこれからもお聞きいただければ幸いでございます。で、まあ、今週なんですが、
はい、
まあちょっと前になるのかな、まあでも今も揉めてるのか、
まあ、そうですね、
スタップ細胞の論文がいろいろ問題になっておりますが、
そうですね、
まあ、スタップ細胞運動についてはね、いろいろ取り上げている番組もあると思いますので、ぜひそちらの方を聞きいただきたいんですが、まあ、ああいうニュースとか見てて、あの論文っていうもの自体があまり身近でない私にとって、なんでそれが NG で、なんでこれは OK でみたいな、あれがよくわかんないんだよね。
特に今回はいろんな問題が複合してて、わけわからなくなっちゃってるんですよ。
うんうんうん、なんかまずそのスタップ細胞の作り方みたいなので、あの試したんだけどできないよっていうようなことから始まり、その論文で使われてる写真がどうのこうのって言われてますけど、あれは他の人の実験結果の写真を使っちゃったからまずいとか、そういうことなの？
それもあります。ただ確か写真は自分の博士論文から撮ってきたんじゃなかったかなっていう。まあ、ただその博士論文の写真も、あの、別のところから撮ってきたんじゃないかっていう疑惑もあったりはするんですけど。
うんうんうんうん。
まあ、ただ、自分の博士論文から撮ってきたっていうことにはなってます。
自分のだったらいいんじゃないの？でも
それがあのいろいろ問題がありまして、
うん、
自分のから取ってきてもダメなんですよ。
ダメなの？
本当は。
じゃあその論文そのもののなんていうのかな、ルールっていうかさ、その常識、論文の常識みたいなのが分かんないと、あのニュースを見ててもよく分かんない部分が結構あるんだよね。
そうなんですよね。しかも、
うん、
もっとめんどくさいことに、
うん、
分野によってルールが違うんですよ。
あー、例えば医療の論文だったりとか、科学系の論文だったりとかすると、それぞれでなんかルールがあるんだ。
そうです、そうです。だって、あの、ひたしたら文学部の論文もあったりするんですよ。
文学部の論文？
あの、文学についてのものとか、あと言語学についてのもの、うん、あとは歴史とか、史学についてのものとかっていうものも論文があるんですよ。
うん。
うん、で、考えてみてください。あの、国語の参考書と数学の参考書って同じルールで書かれてます？
いや、でもなんか基本的にこんなもんみたいなのって、
え、でも下手したら、右開きか左開きか
っていう違いが出てますよ。まあ、そうか、そうか、そうか。そうね。
そのレベルで違うし、ルビはどこに振るのかとか、
うんうんうんうん、
国語の参考書には数式の書き方は絶対ルールにないですからね。
ああ、まあそうか。
っていうぐらいに、それぞれに違うんですよ、うん、分野によって。
うんうんうん、
写真には、あの、図、なんとかとかって書くとか。
ああ、はいはいはい。
で、ちなみに分野によってというか雑誌によっても違ったりするんですよ。
雑誌、論文から雑誌？ 論文を掲載する雑誌ってこと？
そうそう、掲載されている雑誌、はいはいはい、あのみんな研究者はその雑誌を作ってる出版社というか、
うん、
まあ、あの学会が持ってる雑誌とか、
うん、
あとそこの雑誌に向かって投稿するんですよ、論文を、
うんうんうん、
でその投稿するときにこういう書式で送ってくださいとかっていうルールが書いてあるんですよ。
ああ、なるほどね。うんうんうん、
うん。ハスケさんの方で言ったら、あの、写真を雑誌に送るとかってなると、解像度いくつでとか、
うんうん、あるね、
住所、氏名、年齢をかけてた、
うん、
あの、住所、氏名、年齢だけならともかく、雑誌によっては職業をかけとか書かれてることもあるかもしれないじゃないですか。
一般
向けのだと。
うんうんうんうん、
って感じで雑誌ごとにちょっとずつ違うんですよね。
うんうん、
で論文の方だと下手したらフォントまで指定されてます。
そんなとこまで？
下手したらというか、うん、ほぼ全ての雑誌で、
うん、
フォントとポイント数と、
うん、
あの時間とか行間とかあの辺まで指定されてます。
それはなんか雑誌側のなんか手抜きな気がするんだけど、そのまま流し込めばできちゃうわけ。
そうそう。
あ、そう。
そのために。
へ
え。いや、各方も、うん、あの図のレイアウトとかがあるわけですよ。
うんうんうん、うん。
これ、この図は、ここの近くに、とかっていう。あんまりにもその本文と違うところに図が行っちゃうと困るわけです。
あ、まあまあそうだよね。
だからまあ、そういう風に指定をしてくれた方が、
うん、
自分の思い通りなものが出来上がるわけです。あ、そ
うか。変に、こう、体裁を整えようとして自分の思ったとこと違う配置になられるよりは指定されて書いたものと掲載されるものがほぼ同じものになった方が書く人もいいのか。
そうなんですよ、
うんうん、
あと参考文献って言って、うん、その部分を書くのに使った文献、
はいはいはい、
っていうのをその本文になんかマークをつけて、カッコ1とかで、
うんうん、
その本文の下に、カッコ1はどこ、何々っていう論文から取ったみたいなのを書けっていうのもあれば、
うんうん、
一番後ろに全部まとめてつけてくれっていうのもあったりする。う
ん、ああ、なるほどね。
そこら辺も雑誌によって違ったりするんです。
うんうんうん、
まあ、そういうルールがいろいろありまして、
うん、
分野ごと、下手したら雑誌ごとに違うので、
うん、
そこら辺のルールはわかりません。はっきり言って。
あ、今回のあれネイチャーに
載ったやつ
っていうことだよね。じゃあネイチャールールで外れたものもあったかもしれないし、そうそうみたいなとこなのか。
そうそう。ただ今回よく言われてるのは、うん、そのそういったルールではなく、さらにもっと大元のところで間違っちゃってるっていう、
うん、その画像の件とかそういうこと。
そうです、そうです、
うん、
画像の件とか、うん、そういう参考文献を使って書くことって多いんですよ。
うんうんうん、
やっぱりあの、昔言いましたっけ、Google スカラーに巨人の肩の上に立つとかって書いてあるっていう。
あ、それは、Google スカラーの紹介はしてもらったけど、その巨人がうんぬんは聞いてない。
あの、Google スカラーにはそう書いてあるんですよ。うん、巨人の肩の上に立つっていう。
うん、
これは、あの、要するに、先人たちがやった研究の上に自分があるんだよっていう。
はいはいはいはい、はい。
だから論文書くときも、やっぱり前の人がどんな研究をやって、
うん、
どんな問題点があったから自分がこういう研究をするよっていうふうに書くんですね、大体のものは。
はいはいはいはい。
だからその先行研究の紹介部分が必ずあるんですね。
要はそこら辺をちゃんとリスペクトして書きなさいよっていう。
そうそう。
うんうんうん。
まあ、自分の研究の動機づけですよね。なんでこの論文を書いたのかっていう。
うんうんうん。
で、今回というか、尾形さんの博士論文の方では、
うん、
その、サップ細胞というか、そういう万能細胞とかの意義、
うん、うん。
これは、あの、どういうもので、こういうことに応用できて、とかっていうのが書かれてるんですけど、うん、20ページぐらい。はいはい、
うん、
それが、全部コピペだったっていうのが一番の問題点。
それは取り上げられてなかったな、俺が見た中では。へ
ぇ、まあ、博士論文の方だったので、
うんうん、
しかも、スタップ細胞についてじゃなかったので。
うんうんうん。
ただ、まあ、そういう部分は普通書くんですけど、
うん、
で、 まあ、他の文献を参考にしてもいいんですけど、
うん、
その場合は必ず参考文献はこれっていうのを入れなきゃいけない。
あ、コピペ、
それがなかった。
コピペしたけどその元がなかったっていうことなんだ。
プラス、
うん、
20ページもコピペすると、
うん、
著作権に引っかかるんですよ。
ああ、まあそうだね。
あの引用の範囲を超えてるっていう。
はいはいはいはい。
著作権ってあの引用が主ではなく、
うん、
それに対しての自分の意見とかを話しつけなきゃいけないとか、
うんうんうんうん、
その引用した範囲が分かるようにしなきゃいけないとかっていう著作権のルールがあるんですよ、
うんうんうんうん、
引用のルールっていうか、うん、それにもまあ問題がある。
うーん、
っていう、まあ論文以前の本とかでもそうですよね。
まあまあそうだね。
5分の1他人が書いた文章だったらさすがにまずいだろうっていう、
うんうんうん、なおかつそれを元が分かんない状態だったりしたらね。
そうそう、
うん、
まあ、だからせめてどっから取りましたよっていうのが書いてあれば問題は、一番最初の部分だからそう問題にはならなかったかなとは思います。
うんうんうん、
その後に、あとはまあコピペじゃなくって自分なりに要約するとか、その文章を、
うんうん、
して自分の考えも付け加えておけば問題にはならなかったんですよ。
うん、
で次の問題が、その博士論文で使った画像をそのままあの今回の論文に使っちゃったっていう。
うーん、
これも、
うん、
いやまあ自分のやつですよもちろん、
うん、
自分のだからいいじゃないかっていうのはあるんですけど、
うん、
普通はあのどこどこの論文、自分の論文であっても、
うん、
自分が書いた論文であってもその参考文献にあげなきゃいけないんです。
うん、過去に自分が書いたここで使ったものですって書けばよかったってことか。
そう、まあ、プラス、まあ、そ書く理由ってもう一回同じ説明しなきゃいけなくなっちゃうんですよ。
うんうんうんうん、
でも参考文献として、まあ、詳しいことはこの論文見てくれっていう意味合いがあるわけです。そうすると、
うん、
ギュッとあの文章の量が少なくなって、
うん、
自分の書きたい方が書けるようになるんです。
うんうんうんうん、
特にあの雑誌とかに載せるやつって、
うん、
長くなれば長くなるほど下手したら規定枚数を超えちゃうと、
うん、
自分でお金を払わなきゃいけなくなる可能性がある。
あ、そういうもんなの？え、規定の枚数があってそれよりも多い情報を載せたいと思ったらお金を払うんだ。
可能性もあります。そういう雑誌もあります。
へ
え、またカラーページにしてほしいといった場合はカラーページのお金がかかることがあります。
あ、そうやって論文って発表するもんなんだ。
あの学会が発行してる学会誌とかっていうのは、
うん、
学会の会員の年会費でその雑誌をあの発行してるので、
うんうんうん、
それ以上の予算がついてる以上のものを要求しちゃうと自分で金払えって言われる。
あ、そういうことか。え、その論文が載ってる載せる雑誌、まあ、学会が出してる、そうか、学会が出してるようなその会費とかからやってるものっていうのは、その会費を払ってる人たちに対して無料で配布されるっていうことなの？
あ、配布されます。
あ、それでか。
はい、まあ、ネイチャーとかだと、
うん、
あれはあの商業誌売ってるやつなので、
うんうん、
まあ、そこまでは言われないかもしれないですけど、
うん、
私もネイチャーの投稿要件あまり見てないので、
うん、
でもまあとりあえず短くした方がよくて、しかも、
うんうん、
まあ自分が主張したいところを長くして、それ以外は短くしたいっていうのがあるので、参考文献とかっていうのはそういう意味合いがある。
うんうんうん、
プラス、まあ、出どころのわからない写真は使っちゃいけない。
うんうんうん、
で、一番の問題は、全然違う実験の写真を持ってきちゃったっていうのが一番の問題かなって。
そういうことなの？その、自分が使ってた、そのスタップ細胞に関わる以前のなんか前段階のものとかそういう認識だったんで、そうじゃないの？全然別物なの？
うん、とりあえず博士論文はスタップ細胞に関わる研究じゃなかったので。
あ、そうなんだ。
あのそれを実験結果として持ってくるのはちょっとまずい。
おー、
ここら辺のあの、スタップ細胞自体についてのやつは、科学未来館とかがあの、詳しい解説やってたりするので、うんうん、ネット上で、
うん
あの。そこら辺を見てもらえると分かりやすいと思う。スタップ細胞は本当にあったのかなかったのかっていうのを検証してるので。ここで言うのは、その、自分が今、論文内で言ってる実験とは違う実験の写真を持ってきてはまずい。
うんうんうん、
まあ、それは普通に考えたらまずいんですけど。
うん
そこら辺が問題かな。
どういうことだったのか。
うん。
でもその全然違うものの写真を使ったらそもそも論文として成り立たなくなったりしないの？それが分かんないのか。
うん、あのこれは青森の桜ですって言って写真撮ってきて、
うんうん、
実はそれは宮崎のものだったって言っても、
あ、そういう感じ。
同じ桜だからよく分かんないんですよ。
あ、なるほどね。
まあ、そういう、ただそれはそれを青森のあのパンフレットに使ったらまずいじゃないですか。
うんうんうん、そういうことだったのね。
わかるかって言われるとわ、
うん、
からない。
うん、
写真見ただけではわからないし、そもそもそんな違う写真使うとは誰も思わないですよ。
まあまあ、そっか。だよね。今どうなったの、あれ。結局取り下げるとか取り下げないとかっていう話ぐらいまでしか俺見えてないんだけど。
取り下げると思いますよ。
あ、もうそんな感じなんだ。
あの、いや、実験内容がどうとかスタップ細胞があるかないかじゃなくて、
うん、
論文自体に問題がいろいろありすぎる。
なんででもそんなことになっちゃったんだろうね。
それが一番の疑問ですよ。
ね、
ちょっと知ってると、
うん、
いや、普通あの状態じゃ乗らないだろうっていう。
あ、まずそもそも掲載されないじゃないかってこと？
そう、査読者は一体何をしてたんだっていう。
うんうんうんうん。
まあ、論文出すと査読って言って、
うん、
その雑誌に載せてもいいかどうかっていうのを、うん、まあ、審判するんです。
はいはいはい。
あの、英語で言うとレフェリーって言って、
うん、
あのサッカーとかにいるじゃないですか、
審判、うんうんうんうん、
あのレフェリーとあのほとんど一緒、
うん、
要するにジャッジするんです
、はいはいはい、
のしてもいいかどうか、
うん、
で、それはもう重箱の隅をつつくかのようなあの質問が飛んでくるわけですよ、
うんうんうんうん、
それがあったら普通は見逃されないだろうミスがいろいろありすぎまして、
うんうん、
レフェリーは一体本当に何をしてたのか、
うん、でもそうだよね。だってネイチャーとかってたくさん投稿しててもこう載せてもらえない人がいっぱいいるっていうような話を聞いたことがあるんだけど、送ったから誰でも載るってわけじゃないんでしょ？
ないですね、ネイチャーは。
っていうことは、なんかネイチャーもなんかその載せてしまったみたいなあれがあるっていうことか。
はい、あの、ただあの、もう本当に悪意を持って捏造されたら、
うん、
見破れないんですよ絶対。
ああ、はいはいはい。
さっきも言いましたけど、青森の桜と宮崎の桜見た目で分かんない、
うんうんうん、
青森だって言われればそうだなっていう、
うん、
まあ、そこで嘘つくとは思わないっていう感じで載しちゃうんですけど、
うん
うんうんうん、あ、姉ちゃんミスは、あの、本文で触れられていない図があるとか、
うんうんうんうん、
これはちょっと確認すればすぐ分かるん
です。はいはいはいはい。
この図一向に本文中に出てこないんだけどっていうのは、
うん、
本文中に図いくつとかって書いてあるんですよ、
うんうんうん、
それと1対1で対応させていけばすぐ分かるはずなのに、
うん、
そんなミスが放置されてるとかっていうのはもうネイチャーの方の問題ですね。
うん、
コピペに関しては、
うん、
普通しないだろうという認識なので、
うんうん、
あんまり調べないと思います。
ああ、なるほどね。うん、
あの、コンテストとかがあったりしたときに、
うん、
あ、まあ、一応ルールとして、
うん、
他人の作品を送ってはいけないとかって書いてある。
はいはいはいはい。
でも審査員の人普通他人の作品送ってきてるとは思わないですか。
はいはいはいはい、はい、
ああいう感じですよ。
あ、そうか。いやでもさ、そもそもそのまあ どうなんだろうね、ないものあるっていう風にしちゃったの、なんか印象としてこういろんな、まあ、先週の中ぐらいまでかな見てた報道の感じの印象からすると、なんかないものをあるようにしてやってしまったことというよりは、印象としてちゃんとそのスタップ細胞というものを作り上げてできたんだけど、その発表の仕方を間違っちゃったみたいな、なんかニュアンスなんだけど、
あるかどうかは分かりません、
うん、あ、そうなんだ。
はっきり言って、
うん、
そのデータに不備がありすぎて、
うん、
いや、あるのかもしれないし、
うん、
ないのかもしれない
要は第三者がそれをこう作ることができてない
けど、
うん、
まあ、そんな簡単に再現実験すぐできるようなものではない。一番最初からちゃんと作ろうとすると、
うんうん、
だからまあもうちょっと時間がかかるだろうって言われてて、
うん、
あるかどうかはあの論文ではわからない。
へえ、そうなんだ。え、でもあれってなんかこれまでのものよりも簡単に作れるっていうような触れ込みだったんじゃなかったっけ。
簡単に作れるって言ってたのを理研は翻しましたよ。
あ、そうなの。
はい、簡単に作れるというのは誤解だった、
うん、あ、そういうちゃんとあれをしてるの。
発表してます。
あ、そう。
やっぱ難しかったっていう。理研の発表自体にもちょっといろいろ問題があって、
うん、
最初の iPS 細胞よりも簡単だっていうのはあれは誤りだったっていう。
あ、そうなんだ。
はい、
簡単にできるわけじゃなかったの。
うん、いろいろ特殊な条件が必要なのであんまり簡単ではないっていう。
なんか生成する時間が短かったりとか、その環境が比較的整えやすかったりとかって、なんかそんな感じの最初は話だったような気がしたんだけど、
うん、なんですけどそうでもなさそうだっていう。どうもみんなうまくいってないし、
うんうんうん、
そんなに簡単ではなさそう。で、比較する iPS 細胞もなんか古いデータを使ってて、
うん、
今はこんなにひどい確率じゃないんですけどっていう反論も出てました。
あ、そうなんだ。
今はもうちょっと研究が進んでもっとうまくできるようになってますっていう。
あ、 iPS 細胞自体が少しその可能性というか作りやすさみたいなのが上がってるっていうことなんだ。
そうですね、研究がまあ進めば進むほど、
うん、
運とかに頼ってた部分が、あ、こうやるとうまくいくっていう風に分かってくるので、
うんうん、
だんだん作成効率が上がっていくんです。
はいはいはいはい。
それはちょっと昔のやつってデータで出してやっちゃったもんだから、
うんうんうん
うん、っていうのもあったらしいですよ。
へえ、いや難しいね。
うん。
今
回の問題は、
うん、
その論文自体の様式に反してる、あとは倫理的に問題があるっていう問題と、
うんうん
うん、スタップ細胞があるのかないのかっていう問題が全く別の問題なんですけど、
うんうんうん、
一緒になって語られてるからわけわからないことになって。
まあでもそれだけ注目されちゃったからね
まあでもあれ出したら注目されるってわかってるような気がしなくもないんですけどね。
あ、そうか、そうだよね。それを想定した上でもうちょっと慎重に発表をすればよかったっていう。そういうのってなんかあるのかね、その少しでも早いタイミングに出した方がみたいな。
あ、なんか特許とかいろいろ絡んでるらしいですよ。あそこは競争がすごい分野らしいので、
うんうん、
ちょっとでも早く発表はしたい。
やっぱそういうことか。
いうらしいですし、でも理研も最初はあんまりこう派手な、
うん、
報道はしたくないっていう感じだったみたいなんですけど、
ほうほう、
どっ からか暴走し始めましたね。まあでも今は結構頑張って収束させようとはしてるみたいですけど、
うんうん、
どうなることか。
でまあじゃあこの番組で言うと地学の
番組なんですね。
地学の論文の世界では
あんなひどいことにはならないです。まあそこまで注目されることがないですからね。あんな報道されることないですから絶対。
そうか、そもそもその注目されてない地味な世界なので、論文もそんなに大きな問題になるような論文がないっていうことなのかね。
まあ私も何個か論文のミスは見つけたことありますけど。
あ、そうなんだ。
だいたいどの論文にも一箇所ぐらいはミスがありますね。
うん、それはどういうのが多いの？
あ、誤字脱字とか。
ああ
。人名が間違ってたりとか。
うん。
なんか、テニオ派が、あれなんか抜けてるとか、うん、そういうのは結構多いですよ、やっぱり。
なんかもっと致命的な、例えば、画像が全然ちゃうやんとか、そんなのはないの？
あ、ありますよ。
あるの？
図に書いてあることと本文に書いてあることが逆だったことありますからね。
あ、そう。
本文に右回りって書いてあって、図は左回りになってて、これはどっちが正しいんだろうっていうのを悩みましたから。
そんなのもあるんだ。
あれはびっくりしましたね。
なんか論文ってさ、すごいもっとこう、遂行に遂行を重ねてようやくバンと出せますみたいな、なんかそんなイメージだったけど、
遂行に遂行を重ねても間違うときは間違うんです。
間違うのか、そうか。でも感覚としてどうなの、そのさっきのさ、その著作権じゃないけど、そのそういったものの確認とかっていう作業を念入りにしてっていうことをじっくり出すのか、それともそのなんだ、少しでも他に先に越されないように一日でも早く出すぞみたいな、
雑誌に投稿しても、
うん、
乗るまでに1年ぐらいはかかるので。
1年？
まあ早くて1年かな。
あ、そんなにかかるもんなの？
うちの分野だと雑誌論文数が少ないところ、投稿論文の数が少なくて、
うん、
がまあ多ければ多いほど時間がかかるんですよ。
ああ、まあまあまあ、そうか。
こう乗る本は一緒でも、うん、そこに100本来るのと、うん、200本とか300本来るのとでは、うん、やっぱり事務の手続きとか、まあどんなに頑張っても載せる量は増やされないので、あんまり、
うんうんうんうん、
倍率が高くなっちゃうんですよ、
うん、
そうすると後回しになっちゃうので、だんだん遅くなるんです、
うん
うん、うちだと一番早いので半年とかっていうのがあります。
じゃ、そのマイナーと言われ注目もされていないのに早くて半年なんだ。
まあ半年っていうのは本当に査読だけですね、ほぼ。
査読って何？
投稿してその査読者っていう人に論文を見てもらって、
うん、
論文の内容に、このデータからこの結果を導き出すのは無理じゃないかとかっていうのをいろいろ言われるわけですよ、
うんうんうんうん、
このデータは誤りがあるとか、
うん、
なんか一個だけ飛び抜けておかしいデータがあるんだけど、これは一体何なんだとかいろいろ質問されるわけですよ、
うんうんうん、
でそこでまあ、矛盾があったりすると、
うん、
突っ返されるわけですよ、論文を。
はいはいはい。
ダメって言われて、
うん、
リジェクトって言うんですけど、
うん、
それがなくて、その質問とかにどんどんどんどん答えてやり取りをしていくんですね、
うん、
でそうやって論文をいいものにして、うん、間違いがなく分かりやすくデータと結果が、
うん、
一対一に対応するような論文にしていくんですよ、レフリーが、
うんうんうんうん、
それでレフリーがよしっていう、これならいいって言って、
うん、
今度は雑誌の編集委員に送るんですよ。
はいはいはいはい。
で雑誌の編集委員がじゃあこの間のこの雑誌のまあ何月号に載せましょうとかって言って、
うん、
やっと載るんですよ。
はあ、なるほどね。
そのレフリーと対応するのが相当大変、
うん、 そうか。
ものすごい突っ込まれますからね。
いやー結構その、そっか、論文ってそういうあれだったのね。大変なんだね。
だから論文も、日本語論文とかもそうですけど、
うん、
私が見るやつとか特に、何月何日、何年何月何日に投稿、
うん、
何月何日に受理、で、何月何日に載った、雑誌に載ったっていうの、3つの年月日が書いてある
ん
です
よ。うんうんうんうん、
で、その投稿は自分が送ったところ、
うん、
送った日で、うん、受理っていうのはレフリー、査読が終わってこれならいいですよって言って、受け取ったのが書かれてて、
うん、
で、そこから今度は乗るまでの間待たなきゃいけないんですよ。
はいはいはいはい。
前がたくさん詰まってたら、うん、自分が乗るのがどんどんどんどん遅くなっていくんですよ。
まあそっか。ああ。
受理されてから3ヶ月待ちとかっていうのはよくある話で。
そうか、論文って、もうあいつも論文一つ書くのに、そういう研究してる人ってどれぐらいかけて書く、まあ論文の内容にもよるんだろうけど。
うん、あと分野によりますね。
あ、分野によってもまた違うのか。
うん、たくさん論文書く分野と、
うん、
論文の数が少ない分野とあります。
地学は
地学も地学の中の分野によって違います
。ああ、そっか。
まあでも結構少ないですね。やっぱり調べるのに時間がかかるっていうのが多いですかね。
もとそういう地学に関わって研究とかしてる人が、その一生のうちに書く論文ってどんぐらいなの？
人によります。
いや、数本ぐらいが普通なのか、だいたい年に一本ぐらいは書くもんだとかさ、なんか、どんなもんなのかもわかんないんだよね。
大学の先生とか研究者、まあ、研究所で働いてて、本当に研究者として仕事をしてる人たち、
うんうん、
なら、数年に一本は必ず書いてる。一年に一本ぐらいの人もいます。まあ、あと出すときにドバドバって関連論文っていうことでドバドバって書いたりする人もいますし、
うん、はいはいはいはい。
だから学会発表は年に1回以上は必ずしてないと研究者としてはあまりよろしくないですね。
へー、研究者っていう肩書きでお仕事してるような人だったらもう年に何回かは書くぐらいな感じってことなのか。
論文は年に何回か書けないですね、さすがに、うちは。学会発表を年に何回かして、
うん、
その学会発表でしたものを元にして論文を書くっていうのが結構主流で。
そういうことか、そういうことか。
学会発表すると、その場で直で質疑応答があるわけですよ。
うんうんうん、
そうすると、より一層自分の研究に対して何がダメなのかとか、
うん、
どういうデータがまだ足りないのかっていうのが分かるので、そういった学会発表何回かやって、
うん、
それをまとめて論文にするっていうのが多いですね。
あ、そっか、そうだよね。研究をしてそれをまとめて論文なんだもんね。論文を書くだけで1年2年かけてるわけじゃないんだよね。
そうですね。
あ、
でも論文書くのにやっぱり何ヶ月かはかかりますよ。
そうなんだ。
一応卒業論文とか修士論文は書きましたけど、
うん、
1ヶ月以上かかりましたね。2ヶ月から書くのに。
あ、そうか。卒論っていうことを俺やってないから知らないんだよね。
そうなんですよね。大学行ってても卒業論文ない人とかいますからね。
あ、そうなの？大学生はみんな書くもんじゃないの？
ない学科とかはあります。
あ、そうなんだ。へえ。
法学部とかあの辺は卒業論文が選択科目みたいになってたりします。
じゃあもうそれスルーしちゃう人もいるってことか。
そうそう、書かない人も結構いますね。
いや、まあ何ヶ月もかけて書いて、こんだけ注目されて、なんかいろいろこう首が出てきちゃうっていうのはね、ちょっとなんかどうなんかなっていう気もするけど。
うん。
いやでもどうなんだろう、こう やらかしちゃった感じなのか、こう作為的なものがあってっていうのと印象が随分違うけど、今のとこそんなにこう悪く書かれてる感じもしないんだけど。
あ、そうなんですか。
なんかやらかしちゃったねっていう、まあここは良くないねっていうか、これはまずいんじゃないのみたいなのあるけど、なんかおおむねこう、あだからスタップ細胞自体はできたんだけど、その発表の仕方を間違っちゃったねみたいな、そんな印象なんだけどね。
みんな優しいですね
っていうことなんだ。もっとじゃあ、いやこれまずいんじゃないのっていうニュアンスなの。
うちの周りでは、あの前大学1年生からやり直せって感じですけど。
あ、そんな感じなんだ。
あの、なんだろう、どんだけこう頭が良くってもやっちゃいけないことってのはあるよねっていう。
まあでもそのさっきの冒頭のなんだ20ページぐらいのコピペっていうのは、なんで自分がそれをやろうかっていう思いみたいなのを伝えなきゃいけないところで丸々コピペっていうのはちょっとない気はするね。
そうなんですよ、うん、普通そこは自分にとってこう思い入れがある場所じゃないのっていう、
うんうんうん、
だし、あの画像の取り違えだってあんたがやった実験でしょっていう、
うんうんうん、
普通わかるんですよそういうのって。いやこれこの画像を撮った時は、
うん、
あのいつぐらいであのサンプルでやって、うん、いや部屋が寒くて大変だったんだよっていう思い出が残ってたりとか、
うんうんうん、
あるわけですよ。しかも論文書くようなやつですからね、
うんうんうん、
あ成功してすごいやったーって言った時の記憶って残ってるはずじゃないですか。なんでそれを間違うんだっていう、
なるほどね。
もうそこら辺はびっくりですよ。
うん、
まああの写真の切り張りやったのもなんかわけわからないですけどね。
あ、なんか言ってたね、切り張りのコントラストが変えられてどのこのみたいな。
いやコントラスト変えるぐらいならまあいいんですけど、うん、切り張りはやっちゃダメっていう。
切り張りしてたの？
あ、切り張りしてました。
あ、そうなんだ。
別の実験の、うん、全然違う実験の、うん。写真を切ってきて、うん、なんか見えづらい部分があったらしくて、はい、そこにはめ込んで、うん、で、はめ込んだのがわからないようにコントラストを調整したみたいなんですよ。
あ、そういうことなんだ。
で、元の画像を見たんですけど、うん、なんでこれ元の画像をそのまま使わなかったんだっていうぐらいに、
うん、
元の写真の方がいいんですよ。
あ、そうなの。
あの、理系の発表でも、うん、なんでこれ元のやつを使わなかったのかわからないんですっていう言ってたその人の言葉そのままですね。なんであれ使わなかったんですかねっていう。
へ
え。意味がわからない。
なるほどね。うん。
まあ、切り張りはやっちゃダメですよ。
うん。まあちょっとね、論文ってこう、聞きはするけど、こう、身近にない私からすると、ちょっと。
あ、だから自分のこう知ってる範囲に置き換えて考えるとわかるかもしれないですけどね、
うんうんうん、なかなかね、まあ、身近でこう論文っていう言葉が飛び交うっていう中でやってる人もいるかもしれませんが、まあ一般普通のところでやってるとなかなか論文って言葉は聞くけど実際どんなものなのかっていうのを知らない方も多いんじゃないかと思いますので、まあちょっといろいろと教えていただいた感じでございますが、また来週はちょっとニュースをいくつか取り上げてお話をしていきたいと思います。タロちゃんの地学基礎講座イエイも近々再開する予定でございますので、
おや、
また来週も楽しみに。来週って言っていいのかどうかやや微妙な感じもしますが、でももうそろそろね習慣に戻していきたいなと思ってますので楽しみにしていただければと思います。なんか毎週その配信のことを言ってるような気がしますが、そういうことがなくなるように、通常サイクルに戻していきたいなと思っております。ということで、お届けしましたタロちゃんのジオサイエンスニュース、お相手はハンスケと
ハローでした。
ではまた来週。はい、ということで一旦終わりましたが、おまけのコーナーです。
わー、まあ言い忘れてたわけですけど。
はい、言います、はい、何を
告知と言いますか、
はい、
まあ、毎年恒例の、
うん、
日本地球惑星科学連合大会がありますので、うん、そのお知らせを、
はい、これ前
え、
はい、始めた頃かなんかに一回紹介したんだよね。
そうですね、まあ、毎年この時期というか4月にあるので、
うん、もう2回ぐらい話したんかね、これ
多分してます。
はい、今年もあるぞと。
はい、今年はパシフィコ横浜です。
お、前が幕張だったんだっけ。
幕張メッセでした。
うん、今年は横浜。
横浜です。
行きやすくなりました。横浜に住んでる人間だけの話かもしれない、
ね、そうですね。
千葉の人は遠くなりました。
そうですね、
はい、
時期がですね、
はい、
4月の28から5月の2日まで、
うん、めっちゃゴールデンウィークな感じの
ですよ。
え、去年もそうだったっけ。
去年も多分これぐらいの時期だった。あ、もう一週前だったかもしれないです。
ほうほう、うん、
もう一週前かもう一週後かのどっちかだったかもしれない。
うん、思いっきり今年はゴールデン
ウィーク、まあ、ゴールデンウィークにぶつけてきまして、
はい、
で、特に29日、
うん、
祝日なんですけど、
うん、
火曜日ですね、
うん、
この日は、パブリックセッションというものがありまして、
はいはい、
これは無料で参加ができます。
はい、29日、
はい、
うん、
防災教育について、
うん、
非学習指導要領における高校地学教育のあり方。
高校地学教育やってるとこどんだけあるのっていう話ですが、
ほぼないですね。
ああ、
あ、でもすごいことが書いてあります、
うん、
2012年からあの学習指導要領が変わったみたいで、
うん、ほう、
物理、科学、生物、地学の基礎を、
うん、
受けた4科目の中から3科目以上選択することになった、
うん、なんか3科なんかさ、それ地学を省けって言ってる感じがしなくもないですが、
でもその後にこのため地学の選択者数は全学習指導要領における地学のそれに比べ約 2.5 倍以上の増加となったって書いてあるんですけど、
おふんの増えてんの、
ほんま。え、これは物理科学生物を取れっていう話じゃないのか。
大丈夫か、
本当かな、
全部取るんだったらいいけどさ、それ一つのけられるってなるとさ、なんか真っ先に切り捨てられそうで怖いよね、違くね。
私物理科学生物やりましたよ。
物理科学生物、あ、俺もそれだ。
地学がなかったですね。
なかったね。
一応3科目やりましたよ。
やったね、やったわ、俺もその3つだわ。
ですよね、本当に地学増えたのかな。あ、でもこの 2.5 倍以上の増加って、元側のほぼゼロに近いから、
うん。なんてかわいそうだ。
ゼロに 2.5 倍かけてもな、ゼロなんですよね。
あ、まあまあ、でも、それは学校がっていうこと？生徒がそこで選べるわけじゃないんでしょ、きっと。
選べないですね、普通。あ、選べる学校もあるんですよ。ただ、うん、選んだ人数が一定量以上いないと開校されないっていうのがありました、うん、
ああ、それで なくなっちゃうパターンも多いんだろうね、
地学だと受験できないところが多くてね。理系は理系は選ばない人が多いんですよね。
ああ、なるほど、あんまり状況が変わるように思えないけど、まあでもそういうもののあれもあると、はい。
で、他にが地球惑星科学トップセミナー。これはあの、オムニバス形式で、いろんなのをやってくれるやつですね。
ほう。
次は高校生によるポスター発表。
ほう。
高校生もいろいろ研究をし、まああの、 学校でそういった研究というか学習活動、研究活動をポスター形式にして発表してくれると。う
ん、いやいるじゃないですか、卵が。地学博士の卵が。
あの、学校で地学を教えないから、地学部があの別にあるっていう。
ああ、そういうとこちょっと頑張ってほしいね。
地球惑星科学系研究者のワークライフバランスとキャリア形成、これパブリックでやってどうすんだ。
いや、いいんじゃないですか。
去年はイクメンだったような気がするんですよね。
イクメン、
なんか研究者が育児に参加するにはっていう。
そんなことやってんの。
でもまあ研究者って育児とか参加しやすいんですよ。
うんうん、
あの一般の会社員と違ってあの時間とか作りやすいですから。
おー、いやでもそれを、あ、まあそうなのか、ちゃんと育児しようねっていう啓蒙みたいなもんなの、
うん、で今年は、うん、有期雇用問題って言って、
うん、
あの2年間だけ雇うとかっていう期限付きで雇われてる人が多いんですよ、
は
い
は
い、
うんうんうん、
で2年経ったらバイバイって言われちゃって、うん、だからもうひたすら就活ですよね。研究になかなか身が入らない、2年後の自分は無職かもしれないっていう不安と戦いながらやってる、特に若手がそうなんですよ。年や上の人たちはもうあの、うん、その2年おきに再雇用っていう時代じゃなかった人たちなので、
うんうんうん、
その人たちは一回もうあの無期限定年まであの採用っていうので取られてれば、途中からあの、うん、定年じゃなくじゃあ2年ごとねって言われることはないので、
うんうんうんうん、
上の人たちはいいんですけど、若手の方は、うん、みんなあの基本2年とか3年とかで、
なんでそんな話してんだろうね。
金がないから。
でもだって2年経ったらまたまあ、別の人かもしれないけど契約したりするわけでしょ。
もうお金がなかったら2年後再契約しなくていいんですよ。人減らせるんですよ、すぐ。
あ、
増やしたい時だけ増やして減らせる時は減らせるっていうのは、まあ、バイトを採用してるようなもんですよ。
それだって2年で2年おきに就活するとか言ったらさ、ようやく決まってじゃあそこになれるのにちょっと時間がかかってで、まるまる2年フルに動けないじゃんね。
でも研究結果はちゃんと出さなきゃいけないわけですよ。
うん、
っていうのが今問題がいろいろありまして、
うんうん、
まあ明らかに問題なんですよ、
うん、
っていうのについての議論をしたいっていうふうに書いてあるので。
おー、なるほど。
で、次がこれ開催日が4月30日なんで平日なんですけど、
うん、
日本のジオパーク。
お、ジオパーク、あの伊豆も来るんでしょうか。
今回は今あるジオパークの活動の紹介と、
うん、
新規ジオパークの申請のプレゼン、
うん、
あとは世界ジオパークの申請したいっていうところのプレゼンをやる、
うんうん、またジオ菓子は変えたりするかもしれないの。
あ、上下車来ると思いますよ。
うん、
あので書籍とかを売ってるコーナーがあるので、うん、そういったところで売ってます。
うん、
あとあの多分英語だと思いますけど、
うん、
スペシャル NASA レクチャー、NASA の人が来られる。
英語なんだ。
英語です。
同時通訳とかつかないの？
つかないです。
そうなんだ。英語のわかる方ぜひ。
そう。でも NASA の人とかね、なかなか聞けない
かも
しれないし、
ね、うん、
パワポの図を見るだけでも、ちょっとはわかるかもしれない。
うん、
ただまあ見てもいいかなっていう。
うん、
NASA もあの展示を出すんですよ、
うん。
あの、いろんな企業がブースを出してて、うん、その中に NASA もいたので、
う
ん、衛星のあのモデルかな、うん、なんか置いてあったりとかしたと思うので。
へー、じゃあ英語わかんなくてもそれ見るだけでも楽しいかもしれないね。
そうですね、
うん、
というのがあります、
うん、
それ以外 の、 あの学会部分 学会発表部分に関しては、見るにはお金が必要です。
うん、それちなみにどれぐらいの値段で見れるものなの？
メンターは飛び出ますよ。
あ、高いんだ。
事前参加登録をすると、
うん、
特別料金で、
うん、
1日券は2万円、
うん、え
全日券って言って5日間分は24,000円。
うん、お得だけど。
5日間分だった方がお得だよな。
お得だけど
2日以上行くならに全日券を買ってください。
あ、高いね。
うん、あ、ただ小中学校の教員は割引があります。小中高
先生は安くっていくらぐらいなの？
全日券でも15,000円。
ああ、いや、まあ安くはなってるけど、でも先生
は1万です
先生そんなにお金持ってるか？大丈夫か？
持ってないと今言ったのは非会員って言って、
うん、
会員じゃない人向けの値段、
うん、
連合会員って言ってこれの会員だと、
うん、
安くはなるんですけど、
うん、
会員になるには会費を払わなきゃいけないので、
うん、
まあトントンかな確か。
ちょっとなかなか敷居が高いですね、そこはね。
そうですね、
うん、
本気この学会は会費高いですね。
なんかあれだよね、学生はタダとか。でも先生とかタダにしてあげればいいのにね。
学生はタダですよ。
あ、学生はタダなんだ。
はい、学部生一家、
うん、
とあと70歳以上、
うん、
はタダです。その代わり用紙集がつかないんじゃなかったかな。あ、でも用紙集はもともとネットに落ちてるので、
うん、
自分でダウンロードしてくださいって言われた気がしますけど。まあなんで、
うん、
学生さん、
うん、
大学生、小中高、
うん、
辺はただなので。
ああ、じゃあぜひね。
小学生は親の同伴なしでは無理だと思うな。
ぜひ学生の方は、
はい、
足を運んでみてください。ということで、連合大会。
はい。
4月29日がまず、一番狙いどころってかな。
そうですね。
うん、ということで、おまけのコーナーでございました。来週も楽しみにしてください。はい、ではまた来週。